はい、こんばんは、岸田ゆらです。
こんばんは、清水のあです。
こんばんは、早川佑平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録と番組のフォローをよろしくお願いします。はい、さあ、伊賀さん、今日第275回、4月ももう2週目に入りました。
そうですね、はい、春の創作小説家スペシャルですね。はい、久しぶりかな。
うん、そうですね、まあ今までもね、たくさん質問いただいてるんで、その質問にもじゃんじゃん今日お答えいただきたいと思うんですけども、いろいろね、お便りとかの他にもご感想いただいてて、結構細かくですね、こういうテーマも聞いてみたいっていうものが、まあここに伊賀さんがね、書いてるペンネームとか、帯とか、いろいろ。
でもさ、帯の心配する人ってもう本になる人だよね。
あ、そうです。
すごいね。
先に、
そうですね。すごくない？考えたら。
確かに。いや、でも、なんか実際本になる方かもしれないし、やっぱ大人じでも結構そういう話いろいろしてるじゃないですか。うん、だからやっぱりなんか総合的に本ってどうやってできるのかなっていうのをみんな知りたいんじゃないですかね。
確かに、確かに。それは気になります。そう
なので今日いろいろね、いただいてる質問だったり、どんどん伊賀さんにぶつけていきたいと思うんですが、はい、まあじゃあ早速ですけど、まずお便り行ってみましょうか。
あ、はい。お便り、黒犬コロさん、20代女性からいただいています。はい、こんにちは。先日取り調べ、あ、取り調べじゃない、
確かに取り調べにもちょっと見えましたね。
取材の下調べが辛いと質問したものです。伊賀さんの完璧主義すぎず、もっとリラックスしてとの回答にドキッとしました。確かに、さあクソみたいな文章を書くぞと自分に言い聞かせてから記事を書くとなぜかやたら評判がいいという不思議な法則があると自覚しています。うん、下調べで本を読む時もクソみたいな読解力で読むぞくらいの気持ちで楽しもうと思います。
本当そうだよ。
ありがとうございました。う
ん、確かに緊張してると筆って伸びないんだよね。うん、リラックスして何でもいいじゃんって言って、うん、適当に書いてると逆にリズムが良くて、うん、読みやすい文章になっていくの。でしかも発想力が飛ぶじゃん、あちこちに。そうすると読んでる方はうわー、スルスル読めるし楽しい、であちこちいろんなことを見せてもらって嬉しいっていう風になるんで、その何クソみたいな記事を書くぞっていうのは本当に正しいあり方だと思う。小説とか書くときもそれでいいよ。よし一丁ダサく書くぞぐらいのつもりで。
早川さんもあります？
いや、すごい。だから僕は力入っちゃうタイプなんで、やっぱ入れば入るほどどんどんおかしくなってきますよね。うん、だから最初に何も考えず書いた一番初稿が一番良かったみたいな。
そう、なんかね、続かないのよ、肩に力が入ってると。道がどんどん狭くなっていって、その先に道がなくなってもう谷底に転げ落ちるだけってなっちゃうから。
あ、なるほどですね。でも企画とかアイディアとかもそんな感じですよね。
う
ん、
そうだね、リラックスして自分の好きなこと、うん、楽しいことを生かした方がいいよ。
うんうんうん、
なんかちょっと脱線っていうか広がるけどさ、うん、たまに AI 使うでしょ。うん、AI とかでも今アイディアの話だったけどさ、うん、なんかアイディア出しとかなんか頼む時もさ、うん、なんか最初出したのが意外と一番シンプルでよくてさ、うん、なんかそこにどんどんなんか付け足していくとおかしくなったことがない。
あ、あるある。
あ、あるかもしれないですね。そうそうそうそうそう。あとなんか最近困るのが、私よくメールの文章を添削、
ね、
してもらうことがあって、でもこっちの意図がやっぱり伝わらない。
最初にかなり入れとかないと、ね、
そうなんですよ。 でもその意図が感情では分かってるんだけど、うん、言葉としてどう入れることが適切なのかっていうことを私も分かってないから AI を使いたいんだけど、でもお互い
難しい。
その一番言語ができない
とね。そう、お互いバカだから、なんかそこがお互いバカって言ったら失礼だけど、
いや AI の文章に微妙に感情ここの部分入れたいみたいなのは本当難しい
と。そうなんですよ、
だって感情ないんだから、やつら。
そうなんですよ、だからこっちが変な指示すると全然あさっての方向の文章ができてきたりとかして、またそれも面白いんですけど、なんかそれでちょっと試行錯誤して変なになっちゃうことはよくありますね。
ね、クソみたいな感じでいきましょうね。
はい、クソみたいな感じでいきましょう。はい、
じゃあ、質問たくさんいただいてるんですけど、じゃあいただいてる方の質問いきましょうか。
はい、1つね、じゃあペパーミントさんから、20代の女性です。はい、おとらじの皆さんは、自分にとって物事に集中しやすい時間帯または曜日ありますか？早朝昼夜などの時間帯や曜日など、自分にとって集中力が続きやすかったり意欲が湧きやすかったりする時あれば教えていただきたいです。
でも僕は基本的に午前中はあんまり書かないかな。
ね、朝方っていうか午前じゃないですよね。
てか朝方じゃないからね、そんなに。普通に8時とかに起きてるから、うん、それからな、朝だらだらしながら新聞読んだりで、何ちょっとしたこもごもとした雑用があるじゃない、うん、メールチェックみたいな、うん、そういうのは午前中に済まして、うん、お昼過ぎからかな。
すごいわ。
私も同じ感じですよね、うん、多分、う
ん、何セレブな感じ。
結構朝一からすぐに机に向かって字打てないよ。
そう打てない、もうなんかゾンビみたいになってるから。
僕を恥ずかしめてるわけじゃない。
そういうことじゃ
ん。いや、ヨエカは朝方だもんね。
僕はもう条件決まってるの。朝、午前中、平日、家以外。
でもお金持ってる経営者イコール朝方っていうイメージやっぱあります
ね。やめてその枠に。
あとおじいさんの作家はみんな朝方。
そっか。あと意外と電車の中とか本読むのにめちゃくちゃ集中できたり、
うん、それはいいよね。それはある。
なんか雑音がある場所というか。うんうん、
いやなんか逆に聞きたい、まあだからタイプだからしょうがないんでしょうけど、僕ほらないもんねだからちょっと逆にその午後から気だるくいわけじゃないんだけどさ、ちょっと起きてきてさみたいなやりたいんだけど。
気だるいです。
午前中で全て終わって午後何にもできないんですけど、どうしたらいいですか？特に困ってないんだけど。ちょっと憧れ
だから。午前中に集中して書くと。午後はもうエネルギードレインしちゃうってこと？
あ、そうだから書くだけじゃなくて書く以外の日がむしろ多いじゃないですか。なんか企画考えたり、うん、クリエイティブなことっていうかもうねてか活動が午前中しかできない。
だから洋平君の場合はさ朝がさバカっ早いからだからよ。
そうですね、確かに。9
時に起きてれば3時間でエネルギー使い果たさないから。
うんうんうん。
あ、でもね、そう、その中でもどうでもいい話、僕の中では最近一個大きく変わったことがあって、うん、今までランニングを全部仕事終わった後に夕方やってたんですよ。そうしないと朝走ると疲れちゃうから、うん、仕事もできないって思ってたんだけど、最近はね、朝5時から走ってます。走った後に
朝5時から走って、
朝5時から走ってで集中して執筆するからお昼には死ぬんじゃない？
だから普通ですね。
普通だね。
普通ですよ。全然健全。
で午後は遊ぶのが夢なんだけど、午後もなんか余暇熱圧をやって終わっちゃう。だからなんか2人が いろいろお二人もあるんでしょうけど優雅な感じ。
全然。
普通だよね。
イラさんは優雅。
要するにどの時間でも自分が集中できる時間にやればいいんで、うん、正解はないです、うん、こういう質問で一番みんなが良くないのは、こういうやり方をすればクリエイティブになれるとか、ね、これが正解だっていうのを、うう、ね、自己啓発本のバカな著者みたいな答えを求めてるでしょ。そういうのは僕たちはないのよ。で、あなたの場合もないですから、この時間がいい時間なんてないの。なので自分で作るしかない。
それを言うと、うん、朝早くに起きてっていう、うん、そのよくあるビジネス本にとらわれなくていいっていうことが答えじゃないですか。
まあその通りだね。
関係ないね、その人によるよね。関係ない関係ない。
スティーブン・キングは、ボイラー工場だったりクリーニング工場で働いて夜遅く帰って、キッチンのところに板を渡して、そこの上でこうやってパチパチパチパチタイプライターを打ってたよ。夜型だったね。でも朝型の人ももちろんいる。すぐ寝て朝早く起きて書いてる人もいるし、何でも関係ないです。時間とクリエイティビティは関係ないです。どんな時間に書いてもダメな人はダメだし、面白いもの書く人は面白いので、って感じかな。
ノアさん聞きたいんだけど、飯田さんはまあもちろんいざとなったらどこでも書けるでしょうけど、やっぱりねご自宅で書いてるイメージが大きいんですけど、うん、ノアさんはどこが集中できるの？やっぱ家でも全然できる。
ノートパソコンでカフェで書いてる？
はい、ノートパソコンですね。私どこでも別に仕事できるんで、どこでもいいんですけど、基本的に今花粉症の時期で外には出ないっていうのがあって、基本的にずっと家にいます。外に出ない、逆に。出たいんですよね。
いや、僕はさ、ノートパソコンあるんだけど、うん、もう外に持って行って仕事をするのが嫌なのよ。要するにスターバックスで隣のテーブルでさ、うん、バカみたいにものすごい指の力でさ、
タタタタタタンみたいなね、
もうフォルテッシモ的なリターンのキーが潰れてるじゃんみたいな、パンみたいな人が本当に嫌いなので、表で仕事をしないっていうだけなの
ね。それわかる。俺もその一人かもしれないけど、やっぱ外はいいんだけど、今日も あるカフェで朝仕事してたら、まあ結構俺も朝早いけど他にも朝早い人いてさ、なんかそういうこだわりある人ってめんどくさいのよみんな。だから俺もなんだけど、でその人がまた今日もいたと思ったらさ、もうずっと貧乏ゆすりこうしててさ、でも犯罪じゃないじゃないですか。だから
でもすごい嫌だよね。
そう、
あいつ大嫌い。
もうね、こうやってちょっとたまにこうやって見ようかなと思うんだけど、当然気にしてないしね。そう、
ちょっと話少しずれちゃうかもしれない。
すでにずれてる。
あ、じゃあ全然。
いや、いいよいいよ。
さっきちょっとお昼ランチしてる、みんなでしてる時に、うん、散歩の話聞いたじゃないですか。イラさん散歩はどのぐらいに行くんですか？行く時は。適当。
まあお昼過ぎとか夕方とか。
ランチはいつも家で。
ランチはだからランチを食べがたら散歩みたいなこともあるよ。
あ、
だから一人で行く場合だったら音楽プレイヤーとスマホとお財布を持っていくぐらいかな。う
ん、本当にただ歩くだけなんですか？
歩きながらネタも考えるし、うん、メインが散歩で、その時にサブで出てくるアイデアっていうのが結構いいじゃん。
う
ん、
考えようとしてないわけですよね。
そう自動的に出てくるのがいい。昔から言うんだよね。蔵の上散歩中、川湯の中って、うん、中国人が言う三大アイデアが生まれるところ、はいはいはい、散歩中か馬に乗って る時か、トイレの中かっていう、うん、なのでこの3つは誰にとってもいいと思うけどね。
そう、
まあ、ただなかなか馬には乗れないから今だったら自動車の中でしょ
う。あ、自動車は本当そうかもしれないですね。
要は自分のメインの関心は、例えば流れていく車の流れとか運転にあって、サブの心が自由に無意識を動き回っていろんなアイディアを作ってくれる状態がいいのよ。要するにメインの心は普段押さえつけてるからさ、こんなアイディアはダメだ、面白くないんじゃなく、そこは運転に集中しているメインの心があって、サブの心は自由に動き回ってどんどんアイディアを出してくれる状態が仕事をするにはすごくいいの、クリエイティブには。
あ、その散歩の話私めっちゃ聞きたくて、あの散歩ってまずどうやるのみたいなことなんですけど。
どうじゃないんじゃない、散歩
自体。そうなんですよ、そうなんですよ。
だからまず大体の人は、自分の家の近所で、ここを歩くと気持ちいいよなっていうところを目指して、そこをメインにして行き帰りを散歩にするってこと。
あ、
僕の場合だったら目黒川の目黒駅の、中目黒駅の先の方に行くと人がいないんだよね。手前の方に行くと桜がすごいから人が今もものすごいんだけど、逆の方に行くとあの人がいないのよ。
まあでもなんかあんまりそれこそ自己啓発ビジネス書っぽくしたくないですけど、でもやっぱりある意味あのそのためにじゃないか、結果としては空白とか余白を作ってるわけですよね、その散歩。
うん、いやだからメインの心の支配力をどう流れるかっていうのが実はクリエイティブで大事なのよ。自由な楽な状態になって空想とか想像力を羽ばたかせる、その条件に散歩は合うよっていうことなんだよね。人間の頭ってすぐ縛るから、そんなのはダメだ、やったって無駄だみたいなことでどんどん潰されていくので、そのブレーキを外すための散歩とかドライブなんだよ。
なるほど。散歩するとどこまで行っていいか分からなくなっちゃうんですよね。
いいじゃん。いや何も考えなくていいんだ
よ。ノルウェーの森読んだ、
読みました。
ノルウェーの森でさ、特に前編でただひたすら街を散歩するようなデートで、4時間とか5時間とか、あの感じ。
いいですね。
なるほど。じゃあもう何も目的なく、とりあえず歩くってい
う、目的がないし、もうデートそのものが散歩ぐらい、あるいはクリエイティブとか仕事をすることがそのものが散歩になるようにすればいいの。
そうか、う
ん、でもそれでもうちょっとあの多分あのランニングとかウォーキングしてる人は思うのは、俺もそうだったけど、なんかほらそのある意味ためにちょっと本末転倒だけど、それ空白作るためにやってんだけど、気づいたらほらなんか勉強しだしたり耳でね、でそんな自分が嫌だったんだけど、でもそれすらもねやってるとね、もうなんか途中でもうフィジカルが疲れてきて結局空白になってアイデア思いつくから、最近は逆に気にせずなんかもうあのいつものオーディオブックでなんか聞きながらやっても、それでも思いつくとき思いつくから、
そうだね、
外に出るってやっぱちょっといいですよね。
イラさんの場合は散歩で、早川さんの場合はランニングになる。
あ、だからあの石田イラ先生ファンに怒られるかもしれないけど、僕は全く同じ意味でランニングして
る。なるほど。面白い。
じゃないときつくてあんな走れねえよみたいな。何が楽しくて走って
る。確かにそうですよね。
だからドライブでも何でもね、
ちょっと散歩取り入れます、
はい、はい、うん、ということで話が盛り上がりつつありますが、まあ、たくさんね今日はあの小説家スペシャル質問もいただいてるので、どんどん皆さんにぶつけていきたいと思いますが、あ、じゃあもう一個ぐらいいきましょうか。あの質問というより過去に出てきたものの中でね、あの今日ちょっと取り上げようと思う、じゃあまあライトな感じだとどうしましょう。
じゃあペンネーム行ってみようか、
ね、ペンネームを付け方、はい、
これね、
まあ、まさに石田平さん
もものすごく今ここで一回ちょっとマーケティングの世界に戻ります。
お、現実世界にプロダクトアウト、
うん、
これおマーケット勉強した、うん、
勉強してない
これ要はさ、プロダクトアウトっていうのはプロダクトする人が作りたいものを作って、これでどうだって言って世界に示す、
ちょっとアーティストに近いです。
そう、アーティストに近い世界、本の世界もね、
みんなこっち
が。でマーケットインはそのとは逆で、マーケットにある市場の欲望に合わせてものを作る、で今小説の世界は強烈にこっちの方に流れてます、
ね、マーケットインの方に流れて
そう、マーケットインの方に流れているということは何が同時に起きてるかっていうと、これ全然悪いことじゃないんだよ、ただ一つ言えるのは、書き手は作家は特別ではなくなった。なのでペンネーム今めちゃくちゃいい加減じゃん。
あ、本当そうですよね。
漫画の方もそうだし、
ホラー系もね、
ホラー系も本格推理系も、今最近で言うとナシ、
ナシさんとかね、いろいろ、
なんだっけ
一文字二文字とか、
ウケツね、
馬じゃない、雨穴、
こんなのでいいし、
ラノベの方とかもすごい
し、ラノベの方もすごいよね、もやしとかさもう本当にこんなのでいいのよ、ペンネーム、天ぷらとか、
いや本当半ペンとかね、なんか
そう、こんなのいっぱいあるじゃん。でこれは何を表現してるかっていうと、我々はもう特別じゃないし、あのにますな書き手ですよってこと、無名の書き手で皆さんと一緒ですよっていうことをアピールしてるペンネームなの。
なるほど。
それは 僕たちはまあ言ってみればこういうことなんだよね。ここね、今の創作論の肝になるんだけど、クリエイターではなくこれです、サービサーですよ。サービスをして皆さんの暇な時間を潰すためのお役に立ちますよ僕たちはっていう人が、梨とかウケツとかもやしとか天ぷらっていう名前つけるわけ、うん、で自分がマーケットインの作家だったらこっちの方が今はいいです。
本当そう。
ここで例えばさ、だってさ、こんなのもうこの名前だとしんどくない、
芥川ね、龍之介、
龍之介とかしんどくない、
うん、
もう柴良太郎でもいいけど、
そうですね、
もう偉そうすぎるじゃん、
うん、ね、偉そうすぎる、
うん、なのでなもやしでいいんですよ。だから自分がどっちなのかを考えて、もしこれから純文学で本当に3000部4000部でいいよ、一生でも好きなものを書くんだっていう人はこっちって、
うんうんうんうん、
天才派の名前にして、
うん、
なのでそっちに行けばいいし、そうでなくてこれからあの本格推理とかホラーものとかラノベとかボーイズラブとかを書くんであれば、いやもう全然こっちでいいんじゃないっていうペンネーム付け方も、うんうん、これ同時に本のタイトルもそうです。たまたま死んだら美少女の体になってましたっていう人はもやしでいいです。
確かに確かに。
でもコインロッカーベイズを書きたいんだったら村上龍のがいいよねっていうだけのことなんで、自分がどっちかであるっていうのを塩梅を考えてほしいんだよね。要はこれからペンネームをつける、本のタイトルをつけるっていう人は、だから中身が決まれば自然に決まってきます。なのでそのこっちを先に考えるんじゃなく、自分の書く作品を先に考えてほしいのよ。それからペンネームをつけるといいよっていう。
ただまあいずれにしても今この矢印が下で、うん、そこが昔以上に求められるのは確かってことですよね。
そう、要は余裕がある頃には売れない本でもこれはいいからって言って出してくれたけど、今はもう売れない本は基本的に出さないので、うん、出版社も余裕が全然なくなっちゃったから、うん、なので、基本的に求められているのはこっちの作家です。なのでデビューをするならこっちの可能性は高い。だから純文学の方もあるけど、こっちは本当に少ないよっていうね。だから一生空振りするんでもいいよ。自分は別に三振かホームランなんだからっていう人はこっち行って、でこれしか書けないっていう人はこっち行く、でそうでなくてっていう人は頑張ってなんかホラーとか書いて。
この間今ちょうどね、著者の声でも出してますけど、佐藤健さんにこの間久々にインタビューした時に、やっぱり僕からするともうこの自分のプロダクトアウトで、いやめちゃめちゃ とんがってて、でもそれがやっぱり認められてすごいなって話したんですけど、いやいやもう昔と違ってやっぱりこの矢印が明らかに下だから、やっぱりそれをもうみんな売れて残ってるのは考え続けないとダメだってやっぱ言ってましたよ。
まあ、考え続けてもあんま関係ないけどね、
うん、でも逆にそれを最低限やらないとやっぱ残るの難しい。
そうだから今市場が本当に荒れちゃったので、読む人もさ、暇つぶしにちょっと読めばいいやぐらいのつもりでしか読んでないじゃん、本を。なので高い基準を求めてないんだよね、なのでうわこんなのでいいのみたいなのが割と高評価だったり本屋大賞取ったりするから、そういう意味ではね、うん、なんか作家商売もね、昔の憧れのかっこいい仕事ではなくなっちゃったかなっていう。だってもやしでいいんだったらさ、そのもやしですって言って挨拶するんだよ、もやし先生はどうですかとか言われる。
そのもやし化現象っていうのは、うん、欧米も来てるんですかね。少し
来てないのよ。
来てないですよね、文芸の
これは。日本のアンダーグラウンドカルチャーから始まってるんだけど、もう完全に、でもこれから世界を飲み込む、
アングラアノニマス、
アメリカもヨーロッパも進歩したらこうなる、う
ん、進歩の形なんですね。
面白いですよね、なんか日本ってそういう
ところ、いやコミケとかの文化が
さ、こういうのって
でもこれは本当に流れとして確実にあるので、自分が書くものがどちらかをちゃんと考えてほしいかな。なので変な名前もいいと思うよ、羊でももやしでもイワシでも。
これイラさんが今なんかデビュー20代でこれからするって言ったらどんなペンネームつけます？
僕だったら多分ペンネーム複数用意する。
それは各ジャンルによって、
うん、だからホラーだったらこの名前、ラブストーリーだったらこっち、BL だったらこっちみたいに適当に割り振って作って、それぞれのラインでちょっとおかしな名前にすると思う。
でも井田さんの適当にはやっぱもやしとかじゃないんで、やっぱセンスいいんだろうな。
もやしじゃ
ん。でももやしはいいよ、ね、
もやし逆にいいか。
もやしはもやし、
うん、いやもやしはダメだったらイワシでも羊でも
イルカでもイワシかわいいぞ。
悪くないですね、
うん、悪くない、全然悪くないと思うよ。っていうより本当にサービスする人に、まあ、こういう言い方きつくなるけど作家が成り下がったんだよね。
うん、
うん、あの暇な時間サービスしますよ、ちょっとだけ気持ちいい本ですよみたいな狙いになるじゃない、
うん、
だからテスカトリポカみたいにさ、うん、ね、頭ぶん殴ってこれ読めって連れてくるみたいな力はないから、
うん、
サービスサービス、
うん、でも本格ってそんなに簡単なことじゃないじゃないですか。時間もかかるし、
ただルーティンになっちゃうとそんな難しくもない
です。聞く方を間違ってるかもしれない。
あ、そうか、
一番、
うん、あれ、うん、 でも、うん、そっか、そういうもんなのか。
うん、そういうもんだね。うん。だから、基本的になんか尊敬感はないじゃん。うん。なんか、もう尊敬するもやし先生ですみたいな感じにならないじゃん。
うん。なんか親しみがある。AKB ですよね、本当
に。ああ、AKB、
ね。先生感がだからないし、
ね。ないないない。
いい意味でもね。
うん。
いや、なので、この変化は本当に大きい。世界中で日本だけでしか起きてない文化なんだけど、うん、こういうふうに今、市場はなっちゃってるんで、うん、まあ、そこになんとかアジャストするしかないよねっていうことかな。うんうん、
はい、ということで、
ペンネームにこんな深い物語が、
もやしさんだけでかなり
あるでしょう。でも実際そういうことなのよ、なのでみんな梨とかウケスとかつけるんだよ。
う
ん、何しようかなって
考え、早川さんはもうずっと早川
陽平。僕はあのフィクションを書くときはなんかペンネームつけて
みる。いや、フィクション書くの楽しみじゃん。
いや、こんなことまた公共の場で言ったらですけど、うん、あの一回書いてみたですね、やっぱ小説ね、これだけこういうふうにやってて、
イワシ、イワシか
羊か、前出たようなね、まあ、そんな話はいいんですけど、うん、はい、この後ですね、いよいよ本編に入っていきたいと思います。小説家スペル、たくさんの質問に、イラさんにぶつけていきたいと思います。続き4通りご視聴方法があります。YouTube メンバーシップ、audiobook.jp、Apple Podcast、ニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴ください。
はい、
詳しくは概要欄で。それでは、
はい。